はい、ということでアニータの夫の3回目の音声なんですけど、まあこの本は非常に面白いですね。普通の人が読んだらただのなんだこいつみたいな話だと思うんですよ。ドラマチックだけどなんだこれみたいな、普通の読み物として消費されてしまうと思うんですけども、私は潜在意識の観点からはもうあれもこれも読めちゃって、ちょっともう収集つかないみたいな、当分アニータ千田フィーバーは続くなという感じなんですけども、まあ、前回の音声で喋った時に、結局そのエネルギーの高い2人がふとした瞬間で出会ったというのがこの本のこの事件の結論なんじゃないかと私はすごく思っています。理由は前回の音声で話した通りです。2人ともそもそもやっぱエネルギー力が高いんですよ、すごく。でそれが引き寄せあったんでしょうね、エンゼルって店で。千田さんがですね、職場の飲み会がつまんなすぎて途中抜けして、まあ、これもその普通のサラリーマンだと考えられないですよね。1990年代後期のサラリーマンの、しかも地方企業のほぼ公務員がやらないですよね。普通ちょっとふっと抜けましたみたいな、気がついたら千田さんいませんみたいな感じだったみたいなんですけども、でなんかちょっと飲んで帰ろうかなと思ったらエンゼルっていう看板が目に入って、そこに入ったらアニータさんがいたということなんですよね。でまあ、そういう感じで出会ったみたいなんですけども、千田さんが自分の人生が狂った地点はいくつかあるっていうのを言っていて、本の中でも紹介されています。まずエンゼルっていうその飲み屋にフラッと一元で寄ったのにそこに悪魔がいたっていう、これが1点目。2点目は、アニータが地理に帰ってで、呼び出されて、地理に来てって言われて行って、空港で待ってたのに3時間4時間待っても全然来なくて、でなんか空港の人に電話してもらって、当時携帯ないですからね、電話してもらったら寝てたらしいと。でしぶしぶ迎えに来たら、チリには国際空港2つあるから間違ってそっちの別の方行ってたっていう大嘘をかましてきたっていう。でその時に自分のことなんかそれぐらいにしか考えてないっていうのにうっすら気づいてたのに向き合えなかったこと、これが2つ目の分岐点だって彼は言ってましたね。で3つ目なんですけども、実はちょっと遡ります。アニータと会う前に彼はすでに夜の世界にどっぷり通いまくってて、でそこで借金作っちゃってて、その借金を返すためにそもそも横領をもうすでに開始してたんですけども、なんで借金を使えるぐらい夜の街に繰り出してしまったかっていうと、中学か高校の時に憧れで片思いだった好きな女の子がお店の雇われママをやってて、スナックかなんかのですね、雇われママやってて、経営が苦しい、その雇われママだから売り上げ上げなきゃいけないのに全然上げられないっていうのを知って、彼が通ったり、お客さんを連れてったりすることで、その自分で店を持てるぐらいまで大きくなったらしいんですけども、その彼女に会ってしまったっていうのも分岐点で、これが一番のきっかけなんですって。彼女に、その中学か高校の時の憧れの彼女に飲み屋で会わなかったら、ずっと、会社から将棋道場行って自宅に帰る、会社から将棋道場行って自宅に帰る、週末は友達やお父さんと山菜採りっていう生活を続けてたはずなんですって。だけどもたまたま彼女に会ってしまってから飲み屋の世界にどっぷりと使ってしまって、で会社つまんねえなと思うようになって、である日抜け出したらエンゼルって店に出会ってしまって、そこに行ったらアニータがいて、でなんだあかんだと言ってるうちに、アニータにチリに呼び出されて、で適当な扱いをされたにもかかわらず、なぜかそこで帰らず結婚までしちゃって、財産を全て彼女に任せるっていうチリの公正文書にサインまでしてしまうっていうとこからおかしくなっていくわけなんですよね。それがすごく面白いなと思いました。何が面白いかっていうと、彼が分岐点を自分で自覚してるとこなんですよ。ここまで客観視できてるのに道を外すっていうのが、もうこれ完全に運命なんですよね。私も占いやっててすごく思うんですけども、なんか人生の悪い意味での分岐点ってあるじゃないですか、過去に。それをね、こういうの出てますねとかっていうと、そうなんですよって知っててやってるっていう人結構いるんですよ。流されてなっちゃいましたって人って意外と少なくてなんですよ。だからすごく面白いなと思って、 みんなね、見えてんのに流されて、なんつうのかな、見えてるのに選んでしまうんですよね。それがやっぱ運命だななんてちょっと思いました、この本を読みながら。あとね、アニータがつけ込んだみたいにみんな思ってると思うんですけども、実際はやっぱ千田さんが原因なんじゃないかってすごく思うところがあって、例えばなんですけども、そのアニータは売春のために日本に来て、で、まあ、案の定パスポートを取り上げられてるわけですよね。でそのパスポートを返してもらってチリに帰るためには300万円の借金をそのヤクザに返さなきゃいけないんですって。でその300万円を200万か300万かなにプラス100万はしてアニータに千田さん渡してるんですよ、すぐ。でもうこれでパスポートを回収してすぐ帰ると、こんな仕事やってたらお子さんが悲しむぞっつって、でなんか成田空港まで送ってあげて、そこでもなんか700万円も渡して現金でですよ、よう持ち出しましたよね、700万円渡して、でなんかもう頑張れって、これで家帰って家族で幸せに暮らしなって言ってるんで、もう自分で種まいてるわけじゃないですか。でアニータが帰った後に別のブラジル系の女性ともなんかちょっといい仲になってて、でその人はなんか新宿で働いてたところにわざわざ行って1000万円持ってったりとかしてるんですよね。だからもうなんかなんつうんだろう、でこの人は別にその持ってたいわけじゃないんですよ、持ってるからもともと別に2回も結婚するぐらい持ててるから持てたいわけじゃないんですよ。なんかねやっぱアドベンチャーが欲しいんでしょうねこの人、インタビューとか聞いてるとそう思うんですよ。しなぜそう思ったかっていうと、出所してですね、彼はこの本を書いた人に僕のこと取材しませんかって手紙を書いてるんですよ自ら。でこの手紙をもらったこの本の筆者はもうこれは大変だと、独占取材になるかもしれないから早くやんなきゃと思ってバタバタするんだけれども、実際はかなりのテレビ局とか出版社に千田さんは自ら取材しませんかってのを送ってたんで、送ってたわけですよね。でそのエネルギッシュがすごいなと思うんですよね。本当だったらもう隠れて過ごしたい、もう青森には帰ってくんなってことになったみたいなんで、その両親がね帰ってくんなって言ったんじゃなくて、そのケアしてくれる団体の人がちょっと青森は無理だと思うよって言って岡山に隠れ住んでるんですけども、ね、岡山に隠れ住んでれば静かになっていくのに自ら焚きつけてしまうっていう、このそれもねなんか虚栄心とかじゃなさそうなんですよね、聞いてると冒険家なんですよ。なんかだからこの筆者も後書きで書いてるんだけど、結局この人たちって何だったんだろうっていうのがいまいちわからないって書いてるんですよね。そのアニータも千田さんもあまりにもいろんな面を持ちすぎていて、しかもどれも嘘じゃないから、結局この人は何者なんだろうって一つの言葉じゃ表せないみたいなことが書かれてました。だからねエネルギッシュって難しいなって思いましたね。やっぱエネルギーがあるとそれをお金に換えるだけなんでね、金運にいいんですけども、エネルギーが高いだけだとここまで人生ってめちゃくちゃになるんだなと思って、し周りの人もですよね、周りの人も人生めちゃくちゃですよ。特に千田さんが勤めてた公団の職員なんて、この公団解散してますんで、みんな青森でせっかくね安定した仕事を手に入れたと思ったのにチリチリになってしまったわけですよね。から多くの人を巻き込んで非常に迷惑なんだけれども、ご本人たちはしぶとく生きてるっていう、非常に面白いなと思いました。全員読んだ方がいいなと思います。以上です。